よみがえる新長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしているよみがえる新長崎物知り手帳、新年度3回目の今日は出島のお話その3です。
今日は扇形の出島は一体どうなっていたのか、建物の配置など物知り手帳からご紹介しましょう。出島には東から西へ通じる道路が1本、表門からまっすぐに通じる道路が1本、 T 字型の道路を形作っていました。それで大体4つの区域に分けることができました。西北部の中央には水門がありました。普段は固く閉じられていて、オランダ船が出入港する際、荷物の積み下ろしの時だけ開かれました。水門のそばには検査の役人の詰所、現在でいう税関があり、その隣にオランダ人部屋、その一部にジャワあたりから連れてきた使用人の部屋がありました。その隣はカピタン部屋で、出島オランダ商館長のこの部屋だけ西洋風建築でした。カピタン部屋の裏側は通事部屋、料理部屋、土蔵、出島を統括した大人の部屋がありました。カピタン部屋の前の道路を隔て、つまり江戸町寄りの部分にはオランダ人部屋、倉庫二棟、鳩小屋などがあり、倉庫の前の広場に旗竿があって、オランダ国旗が翻っていました。東南部には海沿いに16本ほど松の木が植えられ、豚小屋、牛小屋、そしてカピタンの別荘などがあり、散策の区域でした。出島には時折異国の珍獣、珍鳥、例えばラクダやワニ、カナリア、ジュウシマツなどがもたらされました。このほか東北部には遊女部屋、涼しどころ、御朱印書物蔵、花畑、菜園がありました。こうした出島に暮らすオランダ商館員はカピタンを筆頭に、ヘトルと呼ばれる自席商館員らをはじめ、商館員やバター製造人、鍛冶職人らおおむね10人から15人くらいが常駐していました。そして商館長は6月あるいは7月ごろ、オランダ船入港とともに交代するのが慣例で、翌年の正月、江戸散布のため長崎を出発するのでした。この続きは来週お届けします。それではまた。